ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。
2024年最初のラジオ健康プラザのお時間です。本日は昨年末に導入されたという日光記念病院の新しい装置について伺ってみます。放射線科診療放射線技師の高橋美代さんにお話しいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回更新した装置はどういったものなんでしょうか？
はい、ペット CT というペット検査と CT の撮影を同時に行うことができる装置です。12月4日から稼働が開始しました。
ペット CT ですか？詳しくご存知ではない方もいらっしゃると思いますので、この装置でどんなことがわかるのか簡単にご説明いただけますか？
はい、まずペット検査ですが、これは体の栄養素であるブドウ糖によく似た成分と微量の放射線を出す成分が一つになった薬剤を体の中に注射することで薬剤から出る放射線を測定するものです。これにより全身の糖の代謝を画像化することができます。この薬はブドウ糖による栄養を必要としている臓器に集まりますが、がん細胞は正常な細胞に比べ3から8倍のブドウ糖を多く取り込む性質があることが分かっています。この性質を利用し、臓器やがん細胞にブドウ糖と一緒に取り込まれた放射線の量を測定することで、がんや炎症を画像化することができます。次に CT 撮影ですが、 CT は X 線を使って体を任意の断面で画像化することができます。ペット CT ではこのペット検査と CT 検査を同時に行うものです。
今回の装置では以前とはどんな点が変わったんでしょうか？
大きく分けると、ペット装置と CT 装置それぞれで良くなった内容があります。まずペット検査では2つの点が良くなりました。1つ目は呼吸同期撮影が可能になったこと、2つ目は短時間の撮影でも高画質な画像が得られるようになったことです。1つ目の呼吸同期撮影ですが、これまでの装置では呼吸による肺の動きのせいで画像がブレてしまったり、ペット画像と CT 画像の重ね合わせがうまくいかないことがありました。しかし今回導入した装置の最新の撮影システムによって、肺の下の方や肝臓などの呼吸の動きによってブレやすい部分をより鮮明に画像化することが可能になりました。病変の見落としも低減できるようになると期待しています。
もう一つの点はどのようなものでしょうか？
今回の装置はこれまでのものよりも高感度の検出器を搭載しておりますので、取得できるデータ量が増加し、以前のペット検査に比べ短時間でより鮮明な画像を提供できるようになったということですね。
では CT 装置ではどのような点が改善されていますか？
CT 撮影には X 線を使うのですが、この時の被曝量が低減できるようになります。画像処理能力の向上により、少ない X 線量で以前の CT よりも同等またはそれ以上の画質を実現できるようになりました。
CT 画像の質も上がり、ペット検査の画像もより細部まで確認できるようになるということで、がんの状態の確認や健康診断などの質の向上に期待が寄せられますね。ところで日光記念メディカル情報11月号を拝見していたところ、もう一つスペクト装置も更新されるということでしたが、こちらではどのようなことがわかるんでしょうか？
スペクト装置といい、当院では核医学検査の装置として皆さんにお伝えしています。こちらの装置は12月18日から稼働を開始いたしました。ペット検査が主に糖の代謝を画像にしているのに対し、 核医学検査では特定の臓器の機能を画像化することができる検査です。ペット検査では一つの薬剤で全身を確認できることに対し、核医学検査ではそれぞれの臓器に合わせた薬剤を体に注射することで画像化します。
なんとなく撮影の仕組みとしては、ペット検査と核医学検査はとても似ているものなのかなという印象を受けました。今回の装置では以前のものと比べてどのような点が良くなったんでしょうか。
はい、例えば骨の代謝や腎臓、甲状腺といったホルモンを分泌する臓器の機能、心臓や脳の血流状態など各臓器の機能や代謝を画像化する検査で、それらの検査の画質が向上し、より精度よく臓器の機能を判断できるようになったと感じています。
ペット CT も核医学検査用のスペクト装置もいずれも画質が向上されているということですね。一市民としてこれから行われるであろう様々な診断にたくさん活用されることを期待しています。本日のラジオ健康プラザは医療トピックスのコーナー、日光記念病院に新しく導入されたペット CT とスペクト装置について、診療放射線技師の高橋さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、神田さん、よろしくお願いします。
皆様明けましておめでとうございます。無事2024年のラジオ健康プラザ始めを行うことができました。本年も様々な医療情報をお届けいたしますので、何卒よろしくお願いいたします。さて、第3回日光健康ゼミナールの開催が今年の1月30日火曜日に決定しています。今回は副院長で歯科口腔外科主任課長を務める榊原紀之歯科医師を講師に迎え、知らなきゃ損するお口の話、寝たきり予防はお口の健康からというテーマでお話しします。動画や質問を交えながらお口の健康と体の健康の関係を学んで健康寿命を伸ばしてみませんか。開催は今年の1月30日火曜日14時から室蘭市市民会館2階会議室で行います。参加は無料、予約も必要ありません。お買い物のついでに、お出かけのついでに、ぜひお越しください。たくさんの方の参加をお待ちしております。続いて日光記念病院公式インスタグラムのご案内です。日光記念病院公式インスタグラムでは、日々の出来事、職員の仕事や職場の様子など、広報誌や X ではこれまで紹介してこなかった内容を中心に掲載しております。リールという短い動画も人気です。スマートフォンをお持ちの方はインスタグラムアプリをインストールの上、検索欄で日光記念病院と入力しご覧ください。
広報広告室、神田さん、ありがとうございました。
社会療法人ボコイ日光記念病院は、地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として、組織として、社会に貢献する日光記念病院。ラジオ健康プラザ。この番組は、社会医療法人ボコイ、日光記念病院の提供でお送りしました。